旧約聖書箴言13章の20節から25節。知恵ある者と共に歩けば知恵を得、愚か者と交われば災いに遭う。災難は罪人を追う。神に従う人には良い報いがある。善人は孫の代まで修行を残す。罪人の富は神に従う人のために蓄えられる。貧しい人の耕作地に多くの食料が実っても、正義が行わなければ奪われる。無知を控える者は自分の子を憎む者、子を愛する人は熱心に諭しを与える。神に従う人は食べてその望みを満たす。神に逆らう者の腹は満たされることがない。以上です。ある時、東日本大震災をですね、講演を、審査休園の講演をした時にですね、質問がありました。それはですね、東日本大震災を経験したリューテル教会はこの活動の中でどのような神学を生み出したかというですね、そういうふうな質問でした。で、そのどのような神学を生み出したかという質問にですね、少しですね驚いたというですね、で、震災の神学を生み出すために活動したわけじゃなくてですね、活動そのものを点検したときにですね、まとめるならその震災の神学になるかどうかって僕もわからない。しかしですね、神学っていうのはですね、どんな神学を生み出したんだって言われるとですね、神学というよりもですね、いや神学とは言えないけれども、私たちの教会は今まで隣人っていうことを一生懸命大事にしてきた。それはサマリア人の例えでもそうですしですね、隣人を愛しなさいとか、隣人と一生懸命言ってきた。でもですね、震災終わってですね、何が残ったかっていうと、隣人ではなくして寄り添い人だっていう話ですね。隣人になるっていうことと寄り添い人になるってことは大きな違いがですね、あって、やっぱりそれが言える神学っていうのがあれば、誰かそれをまとめてくれないかなというふうに思ってですね、隣人ではなくですね、寄り添い人っていうのは一体どういう人なんだということなんだろうなと思います。そういうふうにですね、考えながらですね、本教会の上限会のですね、資料をペラペラと見てたらですね、災害時におけるですね、ルーテル教会の基本姿勢みたいなのがですね、出てて、何かなみたいなですね、災害っていうのは一つじゃないからですね、洪水もあれば地震もあれば台風もあれば、全ての災害っていうのはですね、一括りにはできないんですよね。ですからですね、その基本理念って持ってもダメでしょうっていうですね、というのを少し感じながらそれを読んでおりました。基本理念っていうよりもやっぱり神学ですね、隣人ではなくして寄り添い人っていうのはどういうものか、そこから始めていけばですね、震災の救援とかそういうのがですね、新たにですねされるんじゃないかなと思うのです。で、箴言の13章はですね、教育に関する格言が述べられています。子は父の諭しによってですね、知恵を得るという言葉がですね、今日はあります。実はこの文はですね、実は動詞がない言葉なので、多分翻訳は少し無理があるんだと思うんですよね。旧約聖書のヘブライ語っていうのはですね、動詞っていうのはない、あまりない。あえて父をですね、動詞ですね、そしてですね、愛するに変更して、賢い息子は諭しを愛すると約束した、いや翻訳する、伝える、その仲介書もあるぐらいですね。つまり、父なる神がどんな存在としてあるか、それは知恵を与えるものであるんですね。それが一番ですね、大切なことなのでしょう。親子の関係でですね、必要なものは何か、親が持って生きてきて、受けた知恵を子供に与えていくというですね。ですから、震災の時でもそうですし、何の時でもそうですし、その中に表された神様の知恵をですね、自分たちがどう理解して伝えていくかというふうに思うんですね。で、知恵といえばですね、エクササイズの本をですね、この前ちょっと読んでたらですね、ダイエットとかですね、そういうふうにですね、成功できる人間はですね、10人に1人しかいない。それは分かって、初めからそんなの分かってますよね。分かってますよ、はいですね、生身の人間であればですね、バーチャルなものであれ、 ですね、サポートしてくれる人の存在とか、そういうものを持つことが成功の秘訣だってます。まあその本にはそう書いてですね。だからダイエットでもですね、エクササイズでもですね、一人でやろうとするからできない。でもそこに仲間のサポートがあれば、10人に7人は減量できるようになるそうです。仲間のサポートないんですもんね。これ読んでそうだなと思ったんですよね。はい、一人でやろうとするからできないですね。仲間のサポートがあれば7割はできるようになるですね。初めからペースを上げることはせずですね、いろんな人の意見を聞きながらやるっていうことなんでしょう。そしてですね、もう一つはこまめにですね、結果をつけるというですね、これも一つのサポートになるんですね。誰かが共に歩んでくれることで、その人がどのように歩むかですね、それが分かってくる。やはり人は一人で生きて生きることはできないんだって、まあ、その本にはまとめてあったんですね。これがやっぱりですね、先に来た者の知恵を与えてくださるってことなんだろうなと思うんですね。箴言は知恵ある者と共に歩けば知恵を得るというふうに書いてあります。私たちは共に歩むときに自分の心地よい人と共に歩むことを選びますが、しかし自分に心地よいだけではいけないってことなのかもしれません。サトシを与えですね、たまには注意しですね、支え愛し忠告してくれる人、そのような人があってこそ人間というのは成長していく、そういう存在としてイエス様が私たちに与えられているんだろうなと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日は中高生キャンプが鹿児島で行われます。どうかこの中高生とともに3日間過ごすにあたり、イエス・キリストの御言葉とともに生きることができるようにしてください。このキャンプの中でたくさんの知恵を得、そして生きるために必要な糧を受けることができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に送信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また病床にある方々、死に直面している方々、悩みに直面している方々には、主の祝福のうちに御言葉によって寄り添い、立ち上がらせてください。また今日も私たち一人一人が生きていくために必要な糧を聖霊によって与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。